通告に従い、所信表明にも出された100の政策提言に関して2点、新市役所の実現と、私は人口減少対策と思ってるんですが、無利奨学金制度について尋ねいたします。前向きで主体的に動く市役所へを掲げ、壱岐市を新しい段階、舞台に進めるため、進化し続ける市役所、カタカナの新市役所の実現を目指しておられます。市民の皆様も大変に期待されておられるでしょうし、市役所が本当にこう、あ、変わったぞ、というふうになることを期待されていると思います。市長におかれましては、職員の力量が十分に発揮できるように組織体を構築するために、もう早速ランチミーティングとかを始めながら開始されておりますので、市役所の市民に対する、対応について、私がちょっと気になった点を2つお尋ねします。一つ目は、フレックス勤務導入による窓口対応の時間の延長、例えば午後6時までとかができませんか、という、皆様のお声からのお尋ねです。市民の皆様は、種々の手続きのため、例えば昼休みとか、休みを取って、市役所に行き、いろんな手続きをされます。いろんな支払い等はコンビニ等でできるようになりましたので、これは私も便利になったなということは実感しておりますが、いろんな手続きについてはまだまだかと思っております。どこの事業者でも、事業所でも人員不足で、ますます多忙化になり、休みも取りづらい現状だ、というお声。デジタル化が充足するまでにはまだ時間を要するので、このフレックスタイムの勤務についての検討はできませんか、というのが1点目です。2つ目は、予算を伴わない要望対応には時間がかかりますか、という点でございます。一つの事例として、5月初めにシニアカーの充電場所について要望書を石田支所に提出し、課内で検討しますということでしたので、連絡を待っていますが、相談者にもまだ連絡はないということでしたので、出させていただきました。内容は、つつきの方からのご相談ですが、例えば石田支所や福祉事務所や、マリンパル等に行っていろんな要件を済ませたいと。ただ、シニアカーで出かけた時に、自分のシニアカーの充電が持ちるのかどうかが心配なので、どうかなりませんか、という、ご相談でした。要するに、私的には大丈夫だろうという気はするわけですが、やはりお年寄りの方にとってみれば、途中で止まって、もうどうもこうもお手上げ状態になることが非常に心配というお声が切実でございましたので、例えば、支所に、電源コードをですね、コンセントからこう外に、ドラムかなんかで、充電できる、ここで、ね、できますよという場所を、ちょっとこう、相談に来られたときに、出していただければ、その程度でいいのかな、というような、ちょっとその、市役所の方の受け止めと、私の軽い気持ちとは、かなり温度差があったのではないだろうかとは思います。要するに、すぐできそうなこと、例えば充電場所を作ってくださいとか、 そういうこのね、お金のかかることではなくてと思っていたわけでございます。まあ、いわゆるこの予算がないからできませんは、ある意味仕方のないことでしょうが、できそうなことについては、チャレンジできる、まあ、市役所を私は期待しております。まとまってこの二つの事例に対しての、まあ、見解等のご答弁をお願いいたします。
清水治議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。吉田市民部長。
9番、清水議員の、丸一のご質問に対しましては、証明書等の発行が多い市民部よりお答えをさせていただきたいと思っております。まず窓口の延長につきましては、平成26年に、2ヶ月間、これは、週に2日だったんですけども、19時までということで、市民福祉課と税務課におきまして、住民票や印鑑証明、所得証明書といった証明書発行業務に限ってでございますが、施行をさせていただいた実績があります。その際に、市民の方々、いわゆる時間外を利用された方、時間中に来られた方々と、直接この証明書を取得されたい方と、との お話の中では、まあ、一つは時間外に証明書を、取得したときに、まあ、提出先が営業時間外になっとるということで、また、二度手間になるので、まあ、今後は、休み等を取って、時間中に来たいというような権利がありました。また、時間中であれば、まあ、求める提出物の正確性というのが、確認できるということで、その方が安心であるなどとも聞かれました。戸籍の届け出に関しましては、本籍地等の確認などがあり、相手自治体が平常であれば、まあ、処理ができないなどのことがあり、再度来庁していただいたこともありました。先の施行時につきましては、まあ、2ヶ月間ではありましたけども、発行件数は7件だけでありました。証明書によりましては、代理人による申請や郵送による申請が可能な場合もあり、その申請方法につきましては、電話等で、お尋ねの場合は丁寧にご説明しておりますし、ホームページ等でもご案内しているところでございます。以上でございます。
草谷保健環境部長。
9番、清水議員のシニアカード充電が市役所庁舎でできないか、要望書を提出しているがどうなっているのかとのご質問に回答をいたします。要望書につきましては5月1日付で石田庁舎で受け付けており、総務部及び市民部各庁舎管理をしております4支所で情報を共有しておりましたが、検討に時間を要しまして、この場をお借りいたしまして、お詫びを申し上げます。さて、要望に対するお答えといたしましては、電動シニアカーを利用される皆様が、ご自身で安心して外出できる環境を整えることが、まず第一であり、ご自身の管理のもと、十分な充電を行っていただきたいと考えております。現状で、4庁舎には、充電場所、充電設備は設置しておりませんし、個人所有のものに対し、公的なものを使用することは適当でないと考えておりまして、そのため、市役所に充電設備などを設置することは考えておりません。なお、充電に関する課題でございますが、普通型電動車椅子、いわゆる電動車椅子やシニアカーにつきましては、介護保険事業により、福祉、用具貸与として、事業者から貸し出されていたり、個人で買われてあるなど、様々ですが、シニアカーの説明書によりますと、充電時間は8時間から15時間で、約20キロから30キロ移動できるのが一般的であり、注意事項として、バッテリーは充電が十分な時に、追加で充電したり、また充電途中で電源を抜くなど、満充電でない状態で充電使用を繰り返すと、バッテリーの性能劣化を 性能劣化が早くなると説明されています。市役所での滞在時間などを考慮いたしますと、滞在先での充電がバッテリーの寿命に良くない影響を及ぼすことにもなりますので、ご利用される前にレンタル事業所や購入先にバッテリーの状態や充電についてご相談ご確認されることをお勧めいたします。なお、緊急やむを得ない状態になった場合には、庁舎各窓口にお声かけいただければ対応させていただきたいと思っております。以上でございます。
清水議員、
はい、丁寧なご答弁、そして、フレックス勤務についての以前、施行された状況等を伺い、またシニアカーについての状況を、まあ、ご説明いただければある程度 の納得という部分はあるわけですけれども、少し追加の質問をさせていただきます。先ほど上村刑事議員の質問の中で、まあ、真の意味として、まあ、新しいとか真実誠の真とか、またその他議員は真ずるとかいろんな深いとかですね、そういう心とかいう部分の真、いろいろな意味もあるので、まあ、市長もそういったことを心がけながら、変化に対応しうる働き方を変えていくとき、サービスを提供していく能動的な、まあ、地域をサポートする市役所を、まあ、目指していきますというご答弁でございました。このフレックスを導入することが即そういうことではないとは思いますが、一つの、まあ、この頃バイアル的に言えばですね、働き方改革がうんぬんとかいう部分がありますので、どうしても特にこう市民の皆様方にとっては、まあ、公務員とか教員とかうんぬんはよかなというような、そういうことがどうしても二の次には出てくる現状でもありますので、まあ、いろんな形での働き方改革はそれぞれの職場等でなされているのかと思います。私もちょっと前のその平成26年の時に施行された分のことがちょっと自分では把握できていませんでしたので、まあやられてみてそういう状況、ね、この時もご要望を耳にされながらやってみたけどということでございました。私も回答によってはですね、そういうこう期間を決めてやってみるとか、そういうことはいかがな、どうでしょうかねというようなことも伺いたかったんですけども、すでにそういうふうにされておられますので、まあこの新しい時代に即したですね、市民の住民サービスができるような働き方改革を、まあ、ご検討いただければと思ってますので、まあ、後ほど市長のお考えも聞かせてください。もう一つのシニアカーの部分ですが、最後に言われたそのやむを得ないときはという部分をですね、言っていただいたことが非常に私は嬉しく思いました。どうしてもこの内容を相談の方にもお伝えをしたいわけですので、でもどうしてもというときはね、こういうふうに言ってくださっているので、ご相談に行かれればその時だけの対応はしっかりしていただきますよということで、お話ができるなと思って嬉しく思います。本当に7時間8時間かなりの長時間をかけて充電しなければいけないものを、その時だけのための短時間充電とかをすれば性能が悪くなるということは十分 理解できますので、この件は、良かったなと思っています。ただ、共有するのに時間がかかってという部分が、やはり、私が思ってた、すぐできる対応の感覚と、やはり、市の、専門的に、対応されてある皆さん方、職員の皆さん方との、この深さが全然、違っていたので、そして時間を要するときは、時間を要する。でも、私としては、いわゆる予算の、伴わない、何かこうできることがあるときには、例えば現状はこうですよと、そして、こういう方法もあるんじゃないでしょうかみたいなことを、少しでも今まで以上に、対応していただけると、新市役所に、近づくというか感じるというか、そういう部分、やっぱ市役所はちょっと対応が変わったなという部分のお声が聞ける状態になってほしいなと思うわけですが、市長さん、その辺いかがでございましょうか。
篠原市長。
はい。清水議員のご質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃる通り、できそうなことはチャレンジしていく、そして、やれる方向でまず考えていくというような市役所になっていきたいというふうに考えております。今回の件も平成26年にですね、まずやってみて、施行したから分かったことではございます。単純と言いますか、考えると当然長くなれば便利なのかなと思うんですけども、こうやって実際にやってみてですね、そうすることでいろいろ相手先の問題であったりとか、いろんな課題が出てくるというのもありますので、こういった施行するということは今後考えていきたいというふうに思っております。で、また、シニア間の充電の件も、今回、清水議員からお話がいただいて、検討をした結果、充電等のスペースであったりとか、安全性とか、いろんな課題も出てまいります。で、先日も給食費の時にもお話しさせていただいたんですけども、やはり、やってみるという期間を決めてというのはあるんですけども、こういった件について、やりますと。しかし、問題があったからやめましたというのは、やはり、行政としての継続性というところにも関わってきますので、様々なパターンを考えて、総合的に今判断するときに少し、お時間かかるというのはご理解いただければと思っております。以上でございます。
清水議員。
はい。ありがとうございました。ちょっと内容的にはずれるかもしれませんが、一つお伺いしたいことを追加させてください。それは私の地域の沼津保育所で、保育所が閉所になりましたので、4月から地域の小学生を対象にまちづくり協議会の方で放課後見守り教室を始めています。3月中に利用したい方のアンケートとか取って6名の希望がありましたので、スタッフ募集等もしたわけですが、十分に集まることもなく、でも集落支援員さんと協力体制で、町協の役員会で了承をいただいて、安全面だけはしっかり守っていきますよという約束で、とにかくやってみようと始めています。自分の身の丈でやれることはやってみて、そこから改善して進めていくのが、私の一つのワクワク感であろうかと思っております。言われてからするというよりは、何かできそうなことは、何かこうやってみようというものも、市長さんなら分かっていただけるかと思います。でも、一つ気がかりなことが、この頃、あります。当初からそれはそうだったんですけれども、それは集落支援員さんの勤務実態が どうしても18時までになることが多いわけです。一応利用は5時半を基本として6時まででもいいですよという保護者さんのご要望でやっているわけですけれども、どうしても施設の管理とか施錠の確認等があるために、児童の施設利用があるときには、18時まで、ボランティアということで、多分自分の勤務実績報告には5時15分まで等で確認はしてませんけれども出されているのではなかろうかというようなことなわけです。こういう状況の時にですね、このフレックス、勤務というようなことができないものかなというのをこの事案を考えるときに思いましたので、何かいい、ご回答をいただければよろしくお願いいたします。
平田総務部長。
清水議員の集落支援さんのフレックス勤務に導入ができないかというご質問ですけれども、市役所の庁舎内のですね、職員の勤務というところは少し違いますのでですね、そのまず集落支援さん、沼津の集落支援さんのですね、状況等をまずお聞きをさせていただいて、もし可能であればですね、そのようなフレックスの勤務とかいうのも検討させていただきたいと思いますので、まずは一旦状況をお聞きをしたいというふうに思いますのでご了承ください。
清
水議員、
はい、ありがとうございます。なんかちょっとこの頃そのことがなんかこう最初はありがとうありがとうで甘えていたんですけども、いやこれではいかんなと思って、おったもんですから、そのようなご回答をいただいてありがとうございます。より良い形での支援員さんの働きがいのある勤務というのもしていただけるようにと願っております。それでは2点目のブリ奨学金についてです。これは10の主要施策にも入ってますし、100の施策では教育、学生や子ども、子育て世代を大事に育てる生き家の中の項目です。 U ターンで返済を全額免除するブリ奨学金、本当に、これができると皆さん喜ばれることだと思いますので大いに賛成しますし、早期実現をお願いします。これまで私は子どもたちがより良い息の教育環境の中で育った子どもたちが一旦はどうしても島外に出なければいけないけど帰ってこれる仕組み作りということが大きな自分の議員立候補の思いであったし公約でもありましたので、再三奨学金制度の見直し要望を提言してきましたが、現状ではできないということが分かりましたので理解できましたので、若者の人材確保のために定住促進奨学金償還支援の制度創出を提案させていただき、昨年度からこの償還補助金を出していただけるようになりました。市長さんの所信表明でも、いろんな相談等の窓口を介して令和5年度の移住者は93名との成果を伺っています。ですので、今していただいているこの償還補助金と今度のブリ奨学金のことでお尋ねをします。一つ目、令和5年度から創設された定住促進奨学金償還補助金を利用されている方の人数と相談件数をお願いします。二つ目に、この制度運用の課題はありませんか。三つ目に、予定されているブリ奨学金との違い、この制度創設まで今行っていただいているこの償還補助金の制度は、見直されないのかどうか、 その3点をお願いします。
塚本企画振興部長。
9番、清水議員のご質問にお答えいたします。まず一つ目のご質問ですが、令和5年度に壱岐市定住促進奨学資金償還補助金の交付を受けられた方は25名で、補助金交付額の合計は158万2000円でございます。相談件数につきましては正確な記録は取っておりませんが、お問い合わせいただいた9割以上の方が申請をされております。次に2つ目のご質問にお答えいたします。制度の運用にあたり、今のところ大きな問題は生じておりませんが、申請時に奨学資金の貸与総額及び償還計画がわかる書類を添付していただくことにより、補助金交付額の確認を行う中で、奨学資金を貸与した機関が発行している書類に必要な情報が記載されておらず、書類を取り直していただいたという事案が数件ございました。また補助の要件として本市に5年以上定住することを制約いただいており、補助金の交付を受けた後に条件を書いた場合には返還を命じることができるという規定も設けておりますが、今後実際にこのようなケースが発生した場合の対応を適切に行っていくことが必要となってまいります。次に3つ目のご質問にお答えいたします。ブリ奨学金は市外の学校等に奨学金を借り入れて進学し、卒業後に戻ってきた場合に償還額の元金や利息相当額について補助を行う制度であります。補助金の受給要件や補助額について他自治体の事例を見ますと、卒業後10年以内に戻ってきた方に借入額の10分の1を毎年度補助するものなどがございます。その財源として特別交付税の算定対象事業ではありますが、ふるさと納税等の寄付による基金を設けたり、地元金融機関と連携し、通常の金利より優遇された独自の奨学ローンを設ける等の運用も行われております。一方、本市の定住促進奨学資金償還補助金は、5年以上定住する意思があることを要件に、償還額の2分の1を年10万円を上限として3年間補助するものでありますが、何年以内に U ターンした場合や、I ターン者などの制限は設けていないため、対象者を広く拾えるというメリットがございます。こうした奨学金制度は本市で育った子どもたちをはじめ移住者も対象になることで、本市の就学に対する経済的な負担や不安の軽減を図ることにより、 UI ターン人材としての地域への貢献や人口流出の減少および出生数の増加につながることが大いに期待できるものでありますが、制度の性格上長期間の運用を持続することが求められます。当面は現行の償還補助金を継続しつつ、本市独自のブリ奨学金の創設に向けて補助金受給要件や補助額、財源等について十分な検証を行うとともに、現行制度の拡充や統合も含め検討を進めてまいります。以上でございます。
清水議員。
はい。ありがとうございます。これまでに、25人、これまでと言いますか、5年度ですね。5年度に25人もの方が利用していただいたということであれば、私もこの提案をして、取り上げていただいた会が初年度にしてはあったのではなかろうかというような気がして、まあ、ある意味安心しました。運用面での課題はという部分とか、3番のことに関連しては、まあ、最終的には拡充や統合という方向も言っていただいたので、検討されながらそれでいいかと思うんですけれども、私的には、まあ、2分の1補助の部分が、この、ブリ奨学金の、ね、創設によって、まあ、全額というか、そういう、もう、移住をちゃんと、行きにすると、定住するということで、制約が取れているのであれば、そのことで、一緒にしていただければな、という
思いがあったものですから、なんていうかそういうこうお声といいますか、まあそれは半分補助していただけるんだから全額なりませんかという人は多分おられなかったと思いますけれども、まあそういう気持ちからちょっとそういう課題はありませんかというようなことで聞かせていただきました。まあいろんな書類、どうしてもこういう申請とか制度になりますと書類上のことが一番のこう利用される方についてはなかなかすぐにそれにくい場合もあったろうかとは思いますが、ぜひこの制度またこの後に、していただけるこの無利奨学金という部分を活用して若者の人口が一人でも多く移住定住されますことを本当に願ってやみません。一つ確認といいますかお尋ねになります、追加のお尋ねですが、これまで壱岐市にはまあ主に高校生を対象に、市外に出られる進学等の時に奨学金制度がございます。まあこれはあくまでその壱岐の子どもたちが外に出る時のための奨学金ですので、それは当然残されるべきだと思いますし、なんていうか継続されていかれると思うんですけれども、この償還補助金、そして、まあ、この無利奨学金っていう、まあ、名前ですけど、私たちには非常に市民の皆さんにも出生後になるための奨学金かということで非常にいいわけですけど、自分が前質問したときにはやはりこの奨学金制度というものは基本的に今高校生が対応できる部分のしかないというようなことだったもんですから、先ほど少し、今度の無利奨学金は交付税とかいろんなのがてくれるそういう奨学金制度にしますというような少し、漏らされたので大体は理解したつもりですけども、いわゆる聞きたいのは今ある高校生対象の奨学金、そして償還補助金、そして、今度の無利奨学金のそのこうなんていうか財政的な区分けといいますか、そういう部分でのことはまあ、問題にならないじゃないですけど、その辺はこう可能にできるのでしょうかというか、ちょっとそこだけ念を押したいと思うんですけど、すいません、ちょっと分かりにくいかもしれない。無利奨学金の件で、いわゆる従来ある奨学金制度とは違う奨学金だということでのご回答がいただければいいんです
か。篠原市長。
はい。清水議員のお質問にお答えさせていただきます。無利奨学金の、まあ、財源といいますか、というところかと思っております。まあ、この制度を今ですね、鹿児島を中心に鹿児島県の長島町であったりとか、富山県の氷見市と5つの自治体が運営をされております。でその中で、いろいろと勉強しますと、まあ、ふるさと、先ほどご説明にもありましたように、ふるさと納税を使うものもございます。で、まあ、まずこのそもそも地元の金融機関と、まあ、連携して、金利を抑えるとか、まあ、いろんな手法でやっております。で、それ以外にも、まあ、地域内外からの寄付を受けて、運用しているというような事例もございます。まあ、そういった意味でさまざまな形を研究しながら域に合ったような形でですね、そして、まあ、長期の運用
を持続す、これも持続することが必要だと思っておりますので、その辺の財政面につきましても研究をしながら進めていきたいと思っております。以上でございます。
清水議員、
はい、すいません、ちょっと聞き方が悪くて、ちょっとそういった財源的なところで以前基金があるから現在のそのいわゆる高校生の奨学金制度が成り立っているということが何回目かの時にやっと理解ができたもんですから、これはもう違った財源での無利子奨学金ということで理解をさせていただきます。ありがとうございました。はい、大体2つの部分は質問は終わりましたけど、少し何て言うか時間があるので、ご要望をさせていただきます入党税等についての、復活の事例で、今度はちょっと違うなということを少し感じながら、で予算委員会の時も質問を挙げてるんですけども、今度社会教育課の方で、地域未来塾推進事業というのをしていただけるというのをなんか非常に興味を持って、見ました。私も地域でこういうことが、できないかな、いろんな子どもさんたちがいる中で少しでも何かこう役に立てるようなことがないかなというふうな思いで今も見守り教室やらせていただいてるんですけども、やはり未来塾の捉える範囲は非常に広いし、目的もいろんな目的が使える、高校生でも中学生でも、または夏休み中でも平日でもいろんな形の部分があるということを私もやっとこう調べてみて分かりました。地域を担うとか育てるとか、また市役所の新しいそういった機構といいますか、職員構成といいますか、職員を育てるというようなことを取り組まれるときに、とにかく思考をしながら進めていただけ、この未来塾も今回、初めてこう夏休み中に中学生の子どもさんを対象に、例えば学校に行きづらい方とか、そしても学力がなかなか定着できない方々などなど、いろんな方々をそうやってやっていただけるというのを調べれば調べるほどこう期待をできました。そして市長の100の政策の中にもオンラインでのそういった学習機会、のびのび学習、という部分も重なってきまして、これから幅広い、教育というのもこう期待をできましたので、自分も何らかのこう役に立てるような形で、ご協力もできる範囲でしていけるなというか、なんか一緒になってできるなとかいう、そういうワクワクとか生き生きとか伸び伸びとかですね、やはり部分が持てるなということで、嬉しく思っています。市長におかれましては、 いろんな施策の質問があられて、いろんなことをできるところからやっていこうとされるその姿勢というか立ちをしっかり堅持しながら、対話会これをやはりきちんとですねして積み重ねていかれながら進められることを期待して一般質問を終わります。ありがとうございました。